中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、収録日が7月の3日なんですけど、
はい
はい、サッカーが負けた日で、
はい
はい、残念でしたね。
いや、まあ、でもすごい試合でしたね。
はい、こういうのって見てるもんなんですか？
いや、もうタイミング合えば見るようにはしてますね。
そうですか。はい、ええ、いや、よかったけど、このですね、
はい、
最後の、
うん、
何ミリかなんだと思うんですよ。この壁がすごく硬い壁がある感じがして、
うん、
ええ、ただ一視聴者としてはすごい、はい、満足ができて、
うん、
前々回の、南米とやった試合は、
うん、
まあ、1-1、0-0でか何かで PK 戦みたいな感じで、はいはいはい、見どころがあまりなかったんですけど、うん、それに比べればね、うんと良くなって、うん、と思って、いろいろ思うことがありまして、
ああ、
はい、後で
心に残ったんですね。
そうなんですよ。ああ、はい、さて、
はい、
6月議会ということで、
はい、
今回次回に関しては議会報告を、まあ、しっかりやってもらおうかなと思っております。はいはい、一般質問代表質問両方あったと思うんですが、まあ、ちょっと改めて一般質問と代表質問の差を、
はいはいはい、
端的に教えていただけると、
は
い、
まあ、代表質問が会派を代表して聞く質問です、
はい、
でこれ会派を代表するので、
うん、
まあ、市長が必ず答弁に立つっていうのが、まあ、お約束になっていまして、
なるほど、
まあ、少しこの具体的なテーマよりも抽象的なテーマも含めて、
うん、大きめのテーマ、大きめのテーマ
について聞くことが多いですね。でこれが、質問時間が1人5分なので、まあ、無所属の会だと2人で10分、
はい、
これは答弁を含まず10分なので、まあ、必ずこちらの持ち時間が10分っていう質問ですね、うんうんうんうん、まあ、だから当局の答弁がいくら長くなっても、まあ、こちらの10分は確保されているというような質問ですね。
なるほど。これは中村さんともう一人の前泊美樹さん、はい、交互にやる感じなんですか？
まあ、今のところ、まあ、2人でそういう風にしようかということで、
うん、なるほど、
まあ、交互にやってます。
5分ずつ、
はい
はい、
5分ずつ、10分ずつ、
10分ずつ
で、定例会ごとに交代交代でやると。なので6月は私がやったんで、9月は前泊議員がやる。
わかりました、わかりました。ということで今回は中村さんの順番だと、
はい、だったと、はい、
いうところなんですね。で、
一般質問の方は、うん、これは、まあ、個人がそれぞれ1人、1人ずつみんな持ってる権利なので、うん、まあ、質問時間が15分で、
はい、
これは答弁を含めて30分っていうふうになってるので、うんうんうん、まあ、もし当局の答弁が15分を超えてしまうと、はい、私の質問時間を食われるような形になると。
なるほど。
いうようなことなので、ちょっと時計も気にしながら、答弁の長さも気にしながら質問するっていうような形ですね。
双方で
そう、
30分をシェアしていると。
そうですね、
そういう感じ。それが一般質問ってことなんですね。
かつてはこの時間がもう少しルーズだったとか長く設定されてたそうで、
うん、
まあ、結構長時間にわたって議会が開かれたりしてたところを、うん、まあ、ある程度申し合わせで30分目処にしようじゃないかということでやったんですけど、うん、
はい、
なかなかこの30分っていうのが経ったのか経ってないのかって微妙なところで質問が打ち切られたりしたっていうような事例もあったそうで、
うん、
そこでまあいろいろ議論があって、今チャイムがしっかり鳴るようにブザーっていうんですかねもなっていて、まあ、割と厳格に30分っていう風になってます。
5分前ですみたいな話、タイムキーパーがいるんですか？
5分前になるとピーピーピーって音が鳴ったり、うん、まあ、ゼロになるとブーって音が鳴ったりとかっていうような感じですね。
うん、そうか、うん、はい、国会でしばしば見受けられるんですけど、この前もありましたよね。双方でっていう話だったので総理の方が、
うん、答弁が長くなると
すごいちょっと長めに答弁して、うん、最後逃げ切るみたいなシーンがあったと思うんですけど、
この、まあ、テクニックの話を、まあ、ここでするのもあれかもしれないんですけど、うん、代表質問の方は答弁の時間は考えなくていいので、
うん、
端的に質問をとにかく投げ続ける、
うん、
で答弁を、まあ、いろいろ引き出せる、
はい、
チャンスがあるっていうところで、まあ、そういう質問の仕方をする方もいます。
うん、
逆に一般質問でそういう質問たくさん投げちゃうと答弁が長くなっちゃうので、
はい、
ちょっとそれは向かないかなという戦法になるということですね。
そうか、 なるほど、そこは戦術があるってことなんですね。
だからまあ皆さん議事録に何を残すのか、那覇市の歴史として何を残すのか、うん、で当局に対しての約束として何をこう約束させるのかっていうところでいろいろ工夫するわけですけど、はい、まあ、代表質問と一般質問でも少し戦い方の特徴が違うかなという感じですね。
事前通達、通告、はい、っていうものは両方の質問、はい、代表質問も一般質問も行っているってことでいいんですか？
そうですね、3日前かな、
3日前に、
はい、なるほど、に通告を出して、はい、でまあ、その趣旨の確認にはちょっと当局の方来るんで、まあ、大体こういう趣旨で質問するよということで、うん、あまりにもトンチンカンなやり取りにならないようにっていう制度はありますね、
うんうんうん、はい、相手が質問の意図を間違えちゃうとか ね、そういうことがないようにってこと、
まあ、まあ、曲解して、うん、まあ、変な答弁で逃げようとかっていうのもやっぱり事前にある程度、うん、止めておかないといけないっていうのもありますんで。
なるほど、はい、はい、一般質問は時間が双方で30分っておっしゃってましたけど、はい、それ自体はじゃあちょっと多めに質問は準備しておくんですか、それともアドリブの質問とかを最後ぶつけるような感じなんですか？
アドリブでぶつけてもいいことはいいんで、うん、まあ、もちろん準備もしますけど、はい、アドリブでぶつけた質問って数字とか具体的なものってまず出てこないことがあるので、
ね、
もう少し答えられるかなと思うものは隠し玉として持っておいて、うん、で答えられなさそうなものに関してはその趣旨確認の段階で、うん、ある程度、まあ、このあたりもちょっと数字は準備しておいてねっていう話はしたりとかですね。
なるほど、
そういったことはします。
そうかそうか、じゃあそういう流れで、うん、じゃあ代表質問一般質問っていう形だったんですね、はい、少し代表質問の方からいきましょうか。6月8日、はい、ということなんですけれども、はい、はい、主にやった質問とかそれに対するお答えのような話は、は
い、大きくは3点、うん、共同によるまちづくり、これはいつも無所属の会がほとんど毎回聞いてるんですけど、はい、まあ、今回も聞いて
意地ですね、もうね。
いや、そんなことないですけど、ね、やっぱりテーマとして気にはなるので、これが時間が経つとやっぱり進んでるのか進んでないのかってところで、まあ、後押しをする意味も込めてですね、まあ、聞くことが多いということですね。
なるほど、
はい、そしてまあ2つ目が文化行政について、そして3点目が中心市街地活性化についてという流れになってます、うん、でまあ、これ10分でやるんですけど、これは総括質疑ということで、はい、1回全部質問聞いた後に答弁が出てくる、
ほう、
でそれに対してまた追加で聞きたいことは再質問するというような形ですね、うんうんうん、はい、で1点目の共同によるまちづくりについてですけども、まあ、今回質問で取り上げたのはですね、 NPO とかのに対する中間支援の取り組み弱くなってませんかというようなことをですね、はい、聞きました、
うん、
っていうのも、まあ、NPO 支援センターから市民活動支援センターになって、はい、まあ、共同プラザに移って、うん、でまあ、指定管理者に指定管理者制度だったものから直営に、うん、まあ、那覇市が直接運営するようになっているので、うん、ちょっと専門的な能力を持った職員さんの数が減ってしまっていて、まあ、またNPO 同士のつながりみたいなものを職員さんが持ってない場合もあるので、うん、まあ、そのあたりでこの人のつながりからこう生まれた支援みたいなものっていうのが少し弱くなるんじゃないかなということで、うん、まあ、これは今どういうふうに認識しているのかということと、まあ、今後もうちょっとやるべきじゃないかということも含めてですね、はい、質問をしてみました。まあ、答えとしては一応地道に講座とかをやっているんだけれども、うん、ちょっとやっぱりまだ弱いところもあるので、うん、まあ、今後も力を入れてやっていきたいというようなことで、
自覚はしているっていうぐらいな感じですね、
はい、分かっちゃいるけどなかなかねえというようなことだったので、
うん、
だからこれは早めにこう指定管理者制度を活用してですね、しっかりと専門的な知識を持っている人、就労支援の能力を持っている人が、うん、団体がですねやっていくべきじゃないかなと個人的には思いますね。
なるほど、うん、市の方針としては、うん、共同プラザは今直営何年目なんでしたっけ？
もう2年目が経って3年目なのかな、
はい、大きい方向性としては、うん、来期はどうなるんですか？
まだちょっとはっきりしてなくて、というのも人材データバンクが、うん、まだ本格的に動いていないので、
うん、
それを本格稼働させるまでは那覇市が見たいというようなことを、まあ、以前には言ってたので、
なるほど、
まあ、おそらくそこまでは直営でやっていくつもりなのかなということですね、うん、
これが回り始めたら指定管理も、うん、まあ、考えるっていう感じですね、
そうですね、
はい、ただ今中村さんのおっしゃっている、うん、 あの器具とかを考えると早くこっちにパスした方が、
うん、
あの市の NPO 対 NPO とかの支援に関しては効くんじゃないか、うん、施策としてって思ってるってことですよね、うん、はい、ちょっと歯がゆいところですね、
うん、だ全国には直営でやって、まあ、うまく回してる NPO センターとかもあるという話は聞いたことあるので、はい、うん、まあ、それは一長一短だと思うんですけど、
もちろん、
まあ、那覇市の場合はやはり、うん、まあ、中間支援の団体っていうのは指定管理者をうまく活用して、
うん、
やっぱり施設も離れてますし、まあ、活用できてないあのこの施設の設備というかそういったものもたくさんあるので、うん、まあ、そこもまあ活用しながらもっと外に出て行ったりとか、
うん、
まあ、講演会だったりとかっていうのが担えるぐらい の, あの人材がやはりいた方がいいんじゃないかなと思ってますね、
う
ん、
なるほど。ここはもう少し、うん、施策が効くように早く動いてほしいところですね。
これまで、まあ、逆に言うとできてたものがちょっと弱くなってるっていう印象なので、うん、まあ、そこは早急に元に戻してほしいなとは思いますけどね。
なるほど、うん、絡めての人材データバンク、はい、これ一度あれですよね、あの番組でも少しお知らせしたと思いますが、すね、はい、改めてこの内容ってどういう施策なのか、
は
い、
ですね、まあ、これは、まあ、困ってる人とそれを提供できる人をつないでいくっていう、うん、まあ、市民の助け合いの、まあ、仕組みなんですけど、うん、例えば今だったらラジオ体操の、うん、指導員がいないよっていうところと、はい、ラジオ体操の指導員してもいいよっていう人をつなげて、うん、まあ、ラジオ体操の指導員さんを発見するっていうような、
まあ、ボランティアマッチングってやつ、
ね、そんな感じですね、はい、
ええ、
まあ、いろんなところで困ってらっしゃる方々いて、はい、で、まあ、いろいろ提供できるよっていう方もいるので、うん、まあ、そういった人たちを、まあ、つないでいくデータバンクを、まあ、那覇市として作ろうということなんですね、うん、なんですけど、まあ、これがですね、今のところそのいろんな団体に、うん、あのそのまあ、声かけをしてですね、はい、あのこういったボランティア登録してくれませんかというお願いをして回っていると、うん、そしてあのいろんな団体のところに行って、まあ、困りごとありませんかということのお伺いをしていると、うん、でまたあの、まあ、公的なあの支援があるところはそれを案内して、
うん、
それでないところは、まあ、データバンクとかでまたあの募集してみようかっていうような検討に今入るというようなところなんですけど、うん、
はい、
今回私の質問ではですね、まあ、市民が直接集う機会を作ってですね、うん、マッチングの場っていうのを作った方がもういいんじゃないかと。この団体に直接あのお伺いして困ってませんかって言っても、うん、なかなか彼らの日頃の活動の中で、まあ、困ってることっていうのがちょっと、まあ、視野がこう広くないというか、まあ、浅いところもあるんじゃないかなと思ったので、はい、
あとこれを本当に外の人に頼めるかどうかって、
うん、そうですね、
あの頼むことを、
うん、
が何て言うんだろう、あのに対してのハードルが高い人と低い人がいるじゃないですか。ね、
うん、もうちょっとなんか気軽にこうカフェじゃないですけど集まれる場所があって、うん、あのまあ、事例の紹介とかしながら団体紹介とかしながら、うん、まあ、実はうちこんなことで困ってますとかこんなことやってますっていう発表とかがある中で、あ、うちもそれやってほしいとかっていうような形で、
うん、
まあ、需要と供給を掘り起こしてマッチングしていくみたいな場があった方がこの人材データバンクっていうのが今その作ろうとしているんですけど、はい、これがもっとなんか有機的にあのうまく必要とする人とされる人をつなぐためにはまずはこの顔がこう見える関係をこう活用していく方がいいんじゃないかなと思ってこれは質問させてもらいました、
ね、あとは具体的な例えば先ほどのラジオ体操のものとかが本当にそれがニーズがあって、うん、あとやってもいいよっていう人たちが本当にマッチングできるのかとか、うん、一つでもフックになるようなものがあるとね、うん、いいと思うんですけど、
ラジオ体操はもう3年目ぐらいなのか
もうやってるんだ
やってるんですよ、うん、はい、なのでこれこういうのをやっぱ手こ入れでやっていきたいって言っていろいろ模索してたんですけど、うん、なかなかちょっと見つからなかったんでもうエイヤーでちょっとシステムを作るみたいな話に今年なってしまったんですね、
うん、
ちょっとそれは慎重にやった方がいいんじゃないかっていうことは言ってたんですけどちょっともうエイヤーで始めてしまったので、
うん、
まあ、どうせ始めるんだったらちゃんともうマッチングの場も作って、
はい、
ちゃんとニーズも掘り起こして、
うん、
新たなマッチングっていうかそういうのを機会をちゃんと作った方がいいんじゃないかっていう提案でしたね。
そうね、はい、どこの支援センターも、
はい、
あのボランティアマッチングの事業っていうのは非常にたくさんやっているんですよ、
うんうんうんうん、
それはあの別に事例はたくさんあるので、
う
ん、
そうですね、
はい、そこに対してちゃんとただボランティアするだけじゃなくて、
うん、
ボランティアする側 の, あの、うん、動機づけ、
はいはい、
インセンティブとかってよく言いますけど、うん、まあ、それはお金だけではなくて、うん、とかそこも含めて設計していかないと。
そうです、ね、
ね、
一応これは今もうすでに募集はしてるので、
うん、
あのまあ、共同プラザっていうところ、
はい、
あの市民活動支援センターに行くとですね、
うん、
あのボランティア登録などもできますので、
うん、
あのちょっとお時間が空いてるなとか、まあ、こういったことやってみたいなと思ってる方にはもしかしたらいい機会になるかもしれないんで、ぜひ一度 足を運んでいただければと思います。
もう一度これはどれぐらいマッチングしたのか、
そうですね、
ゲストとして呼んでみましょうよ。
聞いてみたいですね。
はい、なるほどね、はい、分かりました。じゃあいつもの共同系の質問をしましたというところですね。はい、はい、
2点目、文化行政についてなんですけども、はい、うん、まあ、これはですね、3年ぐらい前かな、美術系の学芸員さんがまだ文化振興課の方に非常勤でいらっしゃった時にですね、はい、福沢一郎さんっていう作家さんの、うん、まあ、作品がかなり那覇市で寄贈されてたものが眠ってたんですね。30点ぐらい、
いわゆる所有物として、
所蔵の所蔵品としてあったのを、うん、まあ、その企画展を開いたんですよ、うん、でやっぱそれを見て学芸員さんともちょっとゆっくり話をしてですね、まあ、那覇市この学芸員の力っていうのがもっともっとないといけないんじゃないかということで、うん、まあ、彼女もその非常勤で、まあ、その年で、まあ、契約が終わって、うん、すぐ別のところに行ってしまったんですけども、うん、まあ、その今那覇市ではこの工芸系の学芸員さんだったり、はい、まあ、文化財とかそういった学芸員さんはいらっしゃるんですけど、うん、美術の学芸員さんっていうのはいないんですね、うんうんうん、もちろん美術館がないので、まあ、その必要性についてなかなか強くなかったっていうのがあったのかなと思うんですけども、うんうんうんうん、やっぱり美術の授業の中でもですね、この鑑賞教育ですとか、はい、うん、あと、まあ、収蔵している作品を、まあ、適切に管理していく上でもですね、うん、はい、そういった美術の学芸員さんの知識が必要になるんじゃないかなということで、うん、まあ、これは今はもちろんない制度なので、はい、まあ、これは早急にやってほしいということと、うんうん、まあ、長い目で見てですね、やっぱこういう人が充実していって文化が、うん、美術に関して、まあ、その寛容なというか、まあ、見識の高い市民が増えていくことで那覇市がもっともっといい街になっていくんじゃないかというところで、うん、まあ、ちょっと議場の中では大きな話でこう美術に寛容であるということで、その、
はい、
抽象的な議論ができる市民が増えていくんじゃないかなということで、うん、ひいてはこの那覇市がどうありたいのかって、うん、その那覇の将来像みたいなところの話ができる市民を育てるためにも、このちょっと抽象的な話をする、うん、楽しむ、でそれを味合うような市民が増えるってことが大事じゃないかということで、まあ、それも含めてこう学芸員どうですかという、
そこは共感してるんですけど、どういう答えが返ってきたんですか。
ですね、関係部署と連携して、はい、まあ、調整をして、うん、まあ、今後検討していきたいみたいな話でした、うん、っていうのは今新しい市民会館を作ろうとしてますけど、はい、まあ、そこでもやはりいろんなワークショップとかも含めてですね、うん、日常的にこう子どもたちとアートが触れ合うとか、その演劇系のアートもあれば、まあ、いろんなアートがあると思うんですけど、うん、まあ、そういったところで、まあ、いろんな市民に対して発信をしていく、また触れ合う、うん、そのワークショップの場を作るみたいな、うんうんうん、そういう役割が必要になるっていうのは那覇市も認識してて、うん、まあ、そこに、まあ、学芸員としてアート系の学芸員っていうのも、まあ、ありじゃないかというようなところでお話をされてましたね。 なので、まあ、今後その内部の方で、まあ、実際どういう人材が必要なのかとか、まあ、どういう市民会館 その中にこうどういう機能を持たせるのかみたいなところで、まあ、ちょっと学芸員さんが必要になるのかどうかっていう議論がまた起きるのかなと期待してますね。
そうか、これは必要なものなのか、うん、まあ、あればいいものなのかっていうことを中村さんがどう思ってるのか、うん、あるいは市がどう思ってるのかにもよると思うんですけど、うんうん、はいはい、結局例えば不安定な雇用の状態のまま学芸員さんをずっと雇い続けて、いわゆる雇い止めでどんどんね、回していくみたいな方法がいいのかっていう、そもそもの地位の問題もあるし、あとはそのじゃあそれが無理だったとしたら、他の担保の仕方、必要だったら他で担保しようっていう話もしないといけないじゃないですか。ここまでちょっと答えを引き出さないとってことだとは思うんですけど、まあ、この話だと木が熟してはいないけど、市民会館のタイミングではありかもねっていう感じですよね。
ぜひ正職員として採用してもらって、うん、この那覇市の美術のことはこの人に聞こうみたいな人がやっぱりいないと、うん、まあ、以前にも庁舎の前のその、はい、彫刻の話とかっていうのもありましたし、うん、まあ、いろんなところ市内やっぱアートの作品点在していますし、うん、まあ、多くの寄付いただいてるものもありますので、はい、そういったものをやっぱりないがしろにしちゃいけないよねっていうところで、今ないがしろにしてるのかどうかすら職員さん分かってないわけですよ。
確かに、
うん、それはやっぱり問題あるだろうと思うので、
芸術文化特にアートに関する、うん、 マップというか、どういうものがあるかとかで、どういうものがどう活用されているかっていうところもまあ可視化されてないから、この辺も合わせてっていう感じですね。
そうですね。
なるほど。気が熟してないその市民会館のことは今現状どうなんですか。私の知ってる限りでは前回の入札不調でしたということで、財源は一括交付金です、でそれで今入札不調ということは、この後じゃあ入札がもう一回不調になると本当にできないっていう、あの最悪できないっていうリスクもあるような気もするんですけど、今どうやって動いているんですか。
今はまあ入札が不調になりましたので、まあ再度入札にかけるための今準備をしているところで、おそらくまあ8月半ばぐらいに臨時会を開いて、そこでまあ OK、そこまでに仮契約をして、そこで OK もらったら工事に入るっていうような流れになるのかなと。
なるほど、ね、それはじゃあ入札が不調に終わらないということを前提に、
終わらないように、まあ、当局は頑張るということでしたけどね、
なるほど。じゃあ少し不調だってことはこの金額では無理だっていうふうに僕は思っているんですけど、それで合ってます。この出した金額でこの工事内容、
それがわからないんですよね。
なるほど、
まあ、業者に聞いたところでは、期間が短かったとか、なんかそういう話がいろいろあったみたいなんですけど、生々しいその予算がどうだったのかみたいなところに関しては、ちょっとまだ不透明っていうところで、やっぱりその資材の調達とか、そういった特殊なあの資材とかが、コンクリートですとか、まあ、壁とか、そういったのがいろいろ出てきたらしいので、それの、この見積もりを細かく取ってる時間っていうのがなかなか作れなかったそうなんですね。そういった話も出てたので、まあ、実際にこれ、まあ、入札かけて見積もり取った時には、もっと厳しくなるよっていうような話であれば、今の段階でもう増額っていうので、まあ、再度入札かけなきゃいけなくなるでしょうね。
あ、ちょっと緊張感ありますね。
そうですね。これはもう待ったなしですからね。
今の話と関連しますからね。はい。はい。わかりました。次回一般質問の話はするんですけれども、はい、中村さんも、議員としての活動報告を、もちろんこの放送ではかなり綿密にやってると思うんですが、紙の媒体もできましたというお知らせを、
結局3ヶ月ぐらいかかってしまってこれ作るのに、ただまあ内容としてはこの議会ラウリーの抜粋とですね、この1年で一番大きかった第5次総計 の、
はい、
できましたよっていうその報告とですね、あと視察に行きましたっていうのとか、
はい、
まあ、このラジオの話ですとかサロンの話、まあ、議会の外でどんなことしたのかなっていう話も含めていろいろお知らせを書いてます。でこれ、まあ、
今回8ページあります、
300部作って、今私が持ち歩いておりますので、まあ、お会いした方に、まあ、報告書を渡してですね、まあ、またお知らせしていきたいなと思ってます。
会って渡すっていうツールなんですね。
そうです、
これでチラシみたいに配ったりとか送ったりっていうのは大変なんですか。
まあ、考えてないですね。
なるほどね。ところ、じゃあ会った方は、中村さんと会った方は、議会報告くれるって聞いてるんだけどっていう話をしてってことですね。
そうですね。
いつも持ち歩いてると、承知しました。ありがとうございます。ということで、久々に2人でやってきたんですけど、時間でございます、次回ですね、一般質問の話ができればということです。よろしくお願いします、ありがとうございました。
ありがとうございました。